あ、す。
おー。
新君方も上だ。
そうですね、この勢いだと。
うん。本当だと、本当というか、もう、この、こっちがトランスミッターで、こっちがレシーバーね、この2つのトランスミッターの信号を受けて
るの。はいはいはいはい。はあはあはあ。
こんな同期シンクってもう それぞれ勝手にこのトランスミッターだけで録音してスタンドアローンで撮れるのね、
へ、
だからこれこのマイクだけ持ってこれば撮って、でそれぞれの音声データを取り出して、まあオーダーシティでこういう風にミックスダウンを2つの信号を合わせりゃいいと思ったんだけど、それがちょっとあんまり考えられてないなっていう。
あ、そうなんだ。
仕様で抑えで、まあ多分使うのはこっちオーダーシティ今走らせてるやつ、でやるんではなかろうかっていう、今日初めての DJI マイク2っていう製品のね、
新しい試み、
新しい、いやもうね、何ちゅうの、新年度始まりました。
はいはいはいはい。
2024年度、
はい、
はい、4月番組編成もね、いろいろある中で、
そうですね、まあテレビとかラジオはね再編成の時期ですからね、もう、
はい、
新しい番組が始まるような時期ですけども、我々作例はどうしていくんでしょう。
いや東京ポッドでさ、
はいはい、
親愛なる、
はい、
まあ、改めてさ番組編成でさ、
うんうん、
まあ、それぞれ誰が何を喋ってるのかっていう自己紹介をさ、ご参加しとったじゃん。
あ、そうですね、
マキタスポーツさん、はい、プチカシマ氏、サンキュータスオ氏、それぞれ何してる人、バックボーンがあって、でこの番組やとかコーナーはとか、ね、あと思わずつぶやいちゃいましたのコーナーもちょっとね、コンプライアンス、
あ、そうでしたね、僕も聞いてましたよそれ。あ、やっぱさすがにまずいわな、
2024年にはね、
はいはいはい、
そうそう、女性はおしっこを出るとこを知らないらしいとマスタースポーツさんが奥さんから聞いてっていうね、それはコンプラに合わないっていう、
ね、
あれなんかスカスカの前振りになってんだけど、
なりましたね、はいはい、あれって思いましたけど、まあ、やっぱもうねこのご時世なんで、
そう、だからこのポッドキャスト番組作例もね2020年の9月から始めたんか。
まあでもそうっすね、3だってもう160何回だとしたら、
はい、
今これ167ぐらい
だったっけ、
うん、
俺が覚えてない、
まあ、3年
はね、まあ、あの週1毎週火曜日朝に公開で毎週ね撮ってやってきたけど、ちょっと去年からよりちょっと不定期にね。
そうですね、はい、
うん、我々ねあの肉体労働者がね、あの言葉を喋ってるんで、肉体労働者大体なんかね暑い寒いに弱くてね、
そうですね、うんうん、
ちょっとちょ体調悪いんでちょっと撮るのやめましょうとかね、
はいはいはい、
リモートでよくね、都合をつきやすい状態だったとはいえ体の都合がつかないっていうことがあったりとか、まあ、主催の私らでもね疲れてたっていうところで、
まあ肉塊になってましたよねみんなね、
肉塊にね、うん、で4月こう予想法も新たにじゃないわ、まあちょっと 新規っていうんちゅうか、まあ仕切り直しというか、
うん、
まあ改めて感で、うん、そもそもやってる誰が何を喋ってるかっていうところで、
佐川さんが来ました。
あ、
はい、ありがとうございます、お願いします。徳島の塩風ストアさんに
あ、何、あ、送るのね今から。
そうですそうです。
何送るの。
これはあの長年使ってくれたフレームが修理に返ってきたんで、
はいはいはい、
修理してもらって塗装してもらって今送り出すとこですね。
あー、
はい、
ありがとうございます、よろしくお願いいたします。
お願いします、
お願いします。
ほらこの DJI のマイク2のこのワイヤレス感半端ないでしょ、このさあ、
はいはいはい、
自然、
いやなんかね、あの現場感が、
現場感が取れるのと、ね、その今までセットアップシンクを見てきたように、
うん、
あのズーム社の H6 っていうハンディレコーダーに、
はいはいはいはい、
まあ、2人だったらマイク2本有線につなげて、3人だったら3本つなげて、
うん、
でモニタリング用のヘッドホンつなげてっていう風だったけど、
うんうん、
もう手ぶらで一応今、ね、レシーバーでトランスミッター2つの信号をオーダーシティで走らせてレクはしてはいるけど、
うん、
まあ別にこのモニターなくても撮れちゃうぐらいの。
あ、なるほど、すごいですね。
車の中で撮るのも超楽になるし。
あ、やりましたね、車の中収録で、
無理くりマイク。
僕含めて何回やりました、車の中収録。
シン君と
トップガンの時とか
は、トップガンマーベリックを見に行く時も、まあ、こっちのワンボックスにマイク無理くりくくりつけて、はい、有線でレコーダーセンターに置いてで、ヤナッチ合流したら車内でシネコンのね駐車場で撮ったりとか、あと1回ぐらい撮ってるけど、まあさ、段取りがさ超めんどくさいじゃん、
うん、
そろそろもう俺が辛いっていうか、リモートが一番楽じゃん。
そうですね、そうなっちゃいますよね。
まあ、寝不詳なところも、
うん、
あって、別に出不詳でもいいようなね、勝手にやってるオウンポッドキャスト配信ですからいいかなと思ったけど、まあ、じゃあ何もしない方がいいんじゃないかっていう結論に達するじゃないですか、面倒の向こう側って。
まあ僕もお金が関わってなかったら大体そこで何もしない人間なので、うん、
で
よっぽどやりたいっていうことはやるんですけど、
そうになってくるのが、うん、なってるなとは思ってて、
はいはいはいはい、うん、やっぱり自分の行動力をね、叩き起こすためにガジェットの力をうまく駆使して、
はい、で昨日届いたばっかりだから DJI のマイクス、うん、で昨日試して、いやこれ本当に使えるんかなってずっと昨日の夜から今日の午前中仕事しながらモヤモヤしとって、で仕事がこう昼からもう休みになったから、
はいはいはい、
シンコのとこ行こうと思って。
なるほど、
もう実践で、実践で
フットワーク軽い
もう2024年度作例は、
いや今年も、
はい、今年度も、ね、
はい、
アルコールじゃないですよ、炭酸水、
炭酸水ですけど、はい、乾杯ということ、
乾杯でお願いします。
おざーす、おざーす。
そうなんで、まあ、我々ね、うん、私主催立てと、まあ、まこっちは、まあ、サラリーマン、まあ、うちは、はい、私立ては自営の愛知県常滑市の、まあ、石材店、
うん、
神社仏閣、あとは墓地の、まあ、石物お墓とかいろいろやってますけど、まあちょっとなんか皆さんの接点が低い、ね、やっぱ、うん、シン君、
うん、ま
あ、愛知県大口町にね工房を構える、アトリエを構えるね、服部真也、新服部製作所が一番やっぱこう色気がある、バックボーン
任せといてください。
そうで、全然シン君と僕自身が全然行ってなかったから、
はあ、はいはい、
かれこれだよね。
そうですね、最後に来てもあれ、僕が行ったのがこの間ぐらい、酒蔵開きですよね、
そう、白郎さんの、白郎さん、私どもね、
はい、
来てもらったのが2月末、ね、
伊達さんがうち来たのって
結構前だよ、
2023年度なかったんじゃないですか、もしかして。そんなことない
かもね、
なかったかもねってぐらいですね。
そうそうそう、はい、だって僕本当自転車もなんかスポーツ自転車であれこれやってきたけど乗ってないというか、まあ、ズイフトしか今じゃ乗ってないから、
うんうん、めちゃ乗ってる、でもペダルは回してる、
ペダルは回してる、
はい
はい、アニメを見るためにアニメを見る時間が不意にね、なんかこう無駄に感じてしまわないように有意義性として下半身だけ動かしておくっていうね、
大事っすね、
はい、そうで、スポーツ自転車もやっぱね、僕はプラモにさ傾倒してって、どんどんどんどん、だからプラモはもうバクバク今いろんな情報とか、
はいはい、
取っていくんだけど、まあそれは人類の機械の歴史を、ね、学ぶこと
にも
なるけど、いやもう今年本当に本当にスポーツ自転車に目が向かなくなってるなってなったから、これはいかんなと思い、
はいはいはい、
というのもあるし、まあ番組編成で、新年度始まったし、ここは新服部製作所のことを改めて語ってもらいたいなって前々から思っていて、でも俺が知ってる体で言うのもあれだなってので、いいタイミングだと思いました。
聖地巡礼だ、
聖地巡礼ですね、うん、はい、愛知県のね聖地新服部製作所、
よし、
いや、スポーツ自転車界隈の聖地でしょ、ここみんなが憧れる、
うん。
あの2024年度版で改めてあのシン君自己紹介するんだったらどういう風に今語ってるんですか。
自己紹介っすか、
はい、名を名乗るんであれば。
お世話になっております、愛知県庭郡大口町の株式会社新服部製作所です。
はい、お世話になってます。
愛知県庭郡大口町でハンドメイドの自転車フレームの製作をしております。
はい、
ハンドメイドの自転車っていうのは、まあメインでは金属製の、まあ、黒森スチールと言われる軽い鉄フレームと、まああとはたまにアルミや、これからはチタンもでの、まあお客さんの要望に応じた一本一本違うフレームを作って、お客さんごとに体をお測りして作るっていう、そういう仕事になります。
はい、そういう仕事っていうので、ね、もう今いい感じで放り投げてまとめたっていう、
はい、
ありがとうございます。
ありがとうございます。
そのね、シン君のアトリエにね、今日私伊達が、まあ、南の方、愛知県の南の方の常滑市から北上して、まあ、名古屋を越えて大口町、小牧越えての大口町に来て、今本当工房機械に囲まれて収録しているところで、いや完全にね、この鉄のね香る、鉄粉舞う、鉄粉舞うっていうのはそんなね、あの散らかってるわけじゃないけどね、こう高速機械の上にね、まあ、加工しましたっていうね、こう爪痕が、鉄粉がところどころ見受けられる。設備ちょっと紹介してもらっていいですか。
設備は旋盤と、
旋盤が、
旋盤が1台ですね。
はい、あれ旋盤どこだ。
滝沢の旋盤が1台ですね。これ別に立って歩いて話してもいいわけですからね、物とかをいろいろ見て回りながら。いや
すごい、
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 うん、これはすごいですね、
すごいですね。 今こう工房をねこう巡りながら我々喋ってる、
はいはいはいはい、
DJI で、はい、
ね、えすごい。いやこれが旋盤ですね。
旋盤ですね、これ結構さ、うん、あのポッドキャストのエピソードでもさ話題にした中古で、
ああそうっす ねちょっと掃除が今できてないですけど、
いいのあるよって、
そして作動部にヤスリを置くっていうひどいことをして誠さんが帰っていったっていうね、
ああ いかんところですね。キリコも本当に乗っていてはいけないね。
いや
はい、隙間のない修道部のところにヤスリが置いてあったっていうね、
おいみたいなね、
はい、うん、これ結構立ってから買ったよね。
これはでも一番最初に入れたやつですね。
これ最初だったっけ、
はい、やっぱ旋盤が一番一個はないとねいかんので。
旋盤最初だったっけ。
そうですね、これは工業高校の払い下げ品なんです。
うわぽい、
はい、
ぽい。私もね東山工業、うん、公立東山工業、今はなきですけども、で、はい、実習やっていて、フォルムの感じ、サイズ感としてはこういうの。
そうですね、はい、ちょうどいいサイズという。なのでフットペダルでこれね、ブレーキがついてますね。
なるほど、
はい、手巻き込まれていててててってなってる時に止めれるっていうね、
は
い
は
い、
服とかね巻き込むんですよね、
うん、
軍手はするなっていうね、
はい、これはあのチェーンステーをザグル、フレームビルダーさんにはねすごいね、よくみんな使ってる横フライスで、
はい、
あの井上工機っていうね、あの工作機械メーカーさんが、今あるのかな、
うん、
確かあったような、まだ、これなんていうかな、ゼロ番 大きさを1番2番とかって昔は言ったらしいんですけど、
はい、
ゼロ番台の横フライス、
うん、
ちっちゃいやつですけど、これも一番最初に買ったやつで、まあ、今はもうほぼチェーンステーをだけを切るフライス版になってますけど、
なるほど、
まあこうやってチェーンステーを2本こうあれするんですよね、まず
あれするんですね、はい、あれするね、 V 溝があるね、こういうね、台座があって、はいはい、あれしますね。
でこれで BB シェルと同じ直径のこのホールソーでザグルっていう感じですね、はいはい、こうやって、
なるほど、
はい、
でこのついてるのが海外の新しい概念、アンビルさんの、
そうですね、廃業しちゃいましたけどね、アンビル の, チェーンステーザグリ用のジグ、
アンビルさんは西海岸のフレームビルダーだけに限らず、もう
世界中のフレームビルダーから注文を受けて、ね、フレームジグを売ってたところですね。
ああ、
うん、
アンビルさんってあれどこの人だったっけ。
あ、どこの人でしたかね。その西海岸とかの人ではなかったような気がするんですけど、
まあ待って、まあ、一緒に行ったね2016のナーブスの時にね、話僕も一緒に
聞きに行って、ね、はい、あれあそこで買ったんですよね。
信頼感のあるおやつさんだったよね。
ああ、そうですね。
おやつさんって言っても意外と私だとそう年は変わらんかもしれないっていう、
なんかひげがものすごい長かったんで、
長かったからね、
はい、何歳か分かんないですけど、でもなんかもうこの間リタイアしてたんで、もうちょい年上、うん、やっぱ年上なんじゃない。
そうだ、リタイアするとかそうだ、
ね、はい。
でこちらは
こっちが、これはさっきの2台よりも新しいけど、もうこれももう7年目ぐらいなんで、
はいはい、
これも中古で買ったんですけど、マキノの縦フライス、
縦フライス
ですね、ラム式って言ってこう首が振るやつなんですけど、
縦フライスは結構新規新しく入れた方なんだったっけ。
そうですね、ちっちゃい方の小屋からこっちの作業場まで、うん、あ違う、作業場じゃなかった、アトリエ、
アトリエ、
はい、
アトリエ
まで引っ越した時にやっとこれぐらいの大きさのものを入れれるっていうので、うんうん、はい、まあ、これはもう本当穴開けたりとかいろいろ多目的に普通にバイスがあって、はい、主軸があってっていう風ですけど、このこっちのやつが
アンビルさんのジグね。
そうですね、これはシートステーザブルやつですね、
はいはい、
はい、
じゃあ工作機械これで4つ目。
そうですね、でこれがちょっとサイズ大きい岩下っていうとこの横フライスなんですけど、
はい、
これは前三角、前三角切るの専用という、はい、感じですね。
前三角切るから結構こうやって長物を配置できる軸がついてるってこと、
うん、そうですそうです、ここにパイプをチャックして角度がこうやって振るので、まあ、設計に応じて角度変えて、ね、
はい、
はい、このホールソーでザグルっていうような感じですね、
はい、
う
ん、パイプのさ、これベンダーだよね、この右側の。
ああ、これですか、はい、フロントフォーク作る時だけ出動するんですけど、うん、普段はこの長いレバーは片付けてあるんで、
うん、
まあ
これ何、なんとなくここに置いてあるだけ。
いや、まあ一応これでギュンって曲げるんで、
うん、
重い機械に、はい、重い機械につけとくみたいな感じで、ここに今いるんですけど、
はい、
まあ、こうやってフロントフォークのフォークブレード、まっすぐのやつを、
うんうん、
こうやってこう曲げるっていう。
曲がるね。
こういう感じですね。
あ、すいませんね、急に振って、あの金にならないものを曲げてもらって。
あ、いいっすよ、これ
曲げる予定だった。
曲げる予定でした。
あ、なるほど。
はい、
はい、縦から横のフライス来て、でこの隣のこのちっこい、
これもさっきの井上光輝みたいな、まあでもメーカー違いか。
なんつうのこのなんか分かりやすいルックの刃がついてる。
これはまあ横フライスにあのサイドカッターって言われるような、あの溝を切るようなね、
はい、
あのカッターがついてるんですけど、スロッターって呼べばいいのかな、
うん、
スロットを入れるっていうので、
へえ、
あの板状のエンドとかをパイプにこの縦の穴開けて、
うん、
穴っていうか、まあ、縦に切って、
はい、
あのエンドがスポッとはまるようにするという
ツール、
はい。最近こいつ働いてないですね、あんまりちょっと今出番がないですね。
おお、この糸のことあったっけ。
これはね前なかったんですけど、近所の藤田鉄工さんがですね、
はい、
まあちょっとこう前は必要で使ってたんだけどもういらなくなったから、うんうん、捨てるのももったいないし、あげるわって言っていただいたんですけど、
はい、
ちょっと使い道がそういやないのにもらってしまったっていう
あるな、
はい、
ある、
まあ、いわゆるコンターマシンっていうんですけど、中学校の技術科とかに、
うん、
あの木工用の糸のこってあったと思うんですけど、
はい、
まあそれの金属板って言ったら簡単なに言い過ぎかなとは思うんですけど、まあそういうような、
なんかさやる仕事に対してさ動力部がやけにでけえよね。
まあそうっすね、あの田舎でなんか地面がしっかりあの、はい、鉄筋の地面なので、あのそこそこ重い機械も置けるので、なのであのそう、まあ、割とゆったりした空間、一人でフレームビルダーやるには
そうです、ね、
かなとは思います。
しんくんは基本一人親方で時々サークルズにも勤務してる横山誠が来てるっていうね。
そうですね、はい。
このでっかいベンダーはまたさっきのベンダーとは違う仕事をするやつ。
そうですね、これはね、シートステーとか、
うん、
チェーンステーの一部とかを曲げるベンダーです。
はい、
あれですね、リアバック、後ろ三角の
うん、
パイプを曲げる用の、ベンダーですね、はい、
はい、こうやってね、あ今ねこのフォーク、これをフォークを溶接するセットアップがつくジグ、
ジグです、はい。
溶接もここでしたのじゃ
あ。そうですね、これティグ溶接とかとはまた違うんですけど、ローズ系だともうこのジグにつけたまんまやりますね、うん、
はいはいはい、
うん、
その話の流れで、溶接器具がこっち、ガス溶接、
そうですね、ガス溶接がそっちで、
ガス溶接がロー付けだったっけ。
ロー付けですね。
でも主力であるティグの設備がが
こっちですね、これですね、これです
ね。あ、仕事してるね、いっぱい仕事してるね、
はい。まあなんかみんなこういうヘルメットが分かりやすいのかなと思いますけど、
はい、そうですね、
はい、
はい、あやってんね、
いや、これも溶接しないといけないですけどね、
は
い、
さりげそうにピカチュウがいたね。
あ、
ピカチュウかライチュウか、それ
これはね、うちで、
はい、
数年前手伝ってくれていた赤松彩さんが落書きしていったやつです。
なるほど、
はい、
女性感、女の子感で今は、姫路だったっけ。
そうですね、姫路でなんかもうオープンしてスタートさせたらしいです
けど、独立されてね、
うん、
なんかねウェブの記事は読みましたけど。
そうですね、
あれそれさ実際溶接のそのテーブルの上でやってんの。
あですね、はい、ここの上でやってます、ね、
結構こじんまりしたとこであるんだね。
そうですね、まああとはここに あのパークツールの、 あの整備スタンド持ってきて吊るして溶接したりとか、ポジションに応じてちょっと変えてやってますけど。
そうか、
うん、
じゃああの新服部製作所のレジェンダリーなジグとやっぱこれじゃないですか。
ああ、はいはい、これは菅本さんっていうね、まあはい、あの愛知県 の、 あのマウンテンバイクおじさん、
はい、マウンテンバイク愛好家、はい、皆さんおなじみのスガッチですね、
うん、菅本さんとひょんなことからアメリカのナーブスでね知り合って、まあ、愛知県帰ってきてフレームビルダーやるつもりだから、
うん、
フレームジグちょっと設計してくださいっていうので、
はい、
お願いして作ってもらって、はい、もうね、うちのフレームは全部このジグで、
うんうん、
制作したものがほとんどなので、
はい
はい、
何年だ、
2012年ですかね、
開業で、その時に最初投資した1個だよね。
そうですね、う
ん、メインだよね。これがこれにパイプをくくりつけて、
はい、
まあ自転車フレームの設計の、まあ、パイプの長さとかいろんな部品の各部位の座標をこのジグセットアップ調整してって決めてって溶接して固めていくってことですね。
そうですそうです、まあ、今やってますけど、こうちょうど今切ったやつがありますけどね、
うん、
こういうふうに。
これはなかなか同じパイプを同じ部位のパイプをいっぱい切ってるってことは、まあ、それなりにロット数ある定番のフレームなんですか。
う
ん
う
ん、
そうですね、これはシムワークスさんと、
はい、
作ってるドッポシリーズの新しいバージョン の、 初期ロットを今作っているんですけど、
うん、
それの、今ジグはそれのそういう設定になってて、
初期ロット、いや一番最初の型
ですね、まあ、
オリジナルってやつ、
ね、リニューアル、はい、するので今までやってたシリーズが、
うん、あ、これね、このなんか合わせ目のこのぴったりねパイプに沿うようにパイプの端っこを整えるのが非常に大変。
うん、まあ、さっきの機械でやるとね、随分ね、昔はああいうのとかも本当になんていうんですかね、手やすりとかでやってたりとか
やっとったね、
うん、あったんですけど、もう今はねそんなに、このさっき、ね、紹介したやつ でこの作業ももうさっきのサークルズで勤めてる誠さんが、
はい、
うん、これは全部誠さんがやってくれたやつなので、
うんうん、
まあお任せできるようになりましたね、
はい、
うん、
ね、この状態でさっきのディグ溶接があるところにこのゴロゴロゴロゴロゴロってキャリーしてって、
はい、
で
そうです、
ビビビビッとティグ溶接をするんですよね、
はい、
このつなぎ目のところ
溶接、まあ仮付けをこのジグの上でして、
あ、仮付けしてからだ、
はい、テーブルの上に持ってってテーブルの上で本ちゃんの溶接をする、はい、
テーブルの上で置かんとかんのね。
そうです
ね、この状態じゃいけないのね、
は
い、
まあやってやれんことないですけど体勢がきついんで、まあまあフリーな状態の方がいいんで、
ああ、うん、そうか、これだとフレーム固定だから自分フレーム単体にしてぐるんとね、
そうですね、
ひっくり返したりとか、はい、ね、ああ、はい、まあ、ざっと僕が目につくところこんなもんかなっていうふうに聞きましたけど、なんかあと見どころあるんですか、しんくん。
まああとはそうですね、設備で言ったらまあそんなところかなと思いますけど、
はい、じゃあ、
うん、
ポッドキャストの収録、まああとはもう、あ、もうこんだけ、いやちゃんとやったね、なんとなく動画撮り始めたけど、
おお、
ちゃんと
30分ぐらい経ってますね、
ちゃんとやりました、はい、はい、
いやまたなんかちょっとこれ現場で何かを見ながら、現場で現物を見ながらなんかやる、みんなで話して記録を残すっていうのは、
この音声収録でしょ。
はい。
おいやーたたこ、例えばその今までおしんくんとさ、シクロクロス見に行ったじゃん、
うん、
雨の日、
ね、
東海シクロクロスの
稲沢でね、ワイルドネイチャー、
ワイルドネイチャーも、あさ一緒に行ったのはワイルドネイチャーだけか、
うん、ああでもあとあそこがあったじゃないですかね、
すげえ奥のところ、
あの岐阜の大賀山じゃなんとか、
ほんほんほんほんほんほんほんほんほんほんほんほんほんほんほんほんほんハンディレコーダーを首にかけて、でマイクじゃなくて XY レコーダーっていう、うん、環境音取るやつか、
はいはいはい、
だからレンジが超さ遠いところ、広く遠くっていう風だから、俺らの喋ってる声も取るけど遠くの音も、
あ拾ってましたね、そういえばね、うん、
でもう全てクリアに波形を捉えて立っていくから、
はい、うん、
くしゃくしゃになるんだよね。まあそれは臨場感、
はいはいはいはい、
雑踏の中感が出ていいんだけど、
あ
これもうめちゃくちゃ
思考性、
思考性ってわけじゃないんだけどね、うん、人間の声に特化した、
はいはい、
なんだろう、調整された波形、
へ、
うん、が取れるから、一応なんか歌い文句だけメモしてきたんで、一応ね2024年1月にこのトランスミッター、まあ、マイク付きしかもスタンドローンでレコードできるやつの2個と、
うんうんうんうん、
レシーバーっていうその2つの信号を統括して、まあ、コントロールもできるし、何かしら PC とか、まあ、今時その動画と、要は動画を撮るときにいい音で、
あ
はっきりその喋ってることが立つ音声を動画と一緒に撮りたいっていう目的がどちらかっていうと強いね。
ああそうなんですね。
それが去年からマイク単体はオズモなんちゃら3ってやつのセットに出てたんだけど、ようやくのマイクだけで DJI がマイク2って1月に発売して、まあ、充電器の件のそのハードボックスとあとはソフトの入れ物が入ってて、DJI マイク2は簡単操作ですぐ使うことができる、すぐ使えたことない、
ああ本当ですね、
今までの僕がわっせわっせ線を引っ張って
大変でしたもんね、
あれが ね本当にねようやったな、
うん、
一回やれば気が済むっていう、あの面倒くささね。
はい、そういやでも本当これ何時間ぐらい持つんですかこれ。
これね連続使用何時間あったかな、8時間だったかな。
ああもう十分ですね、うん。十分すぎるほどですね。
でレコード容量がそんなに大きくないんだけど、単体のスタンドアローンで8ギガで、ノイズキャンセラーとかの使用とかあるんだけど、まあ11時間から14時間取れるっていうレコードタイム。そうで、まあとにかくすぐ簡単そうで使えるし、リアルな音声を録音できた上。結構高音質、本当に高音質で、なおかつスマートノイズキャンセリングっつって、工事現場だったりとか車がブンブン走ってるところでも声だけ立つように、あと押さえて波形をレコードをしてくれたりとか、それと32ビットフロート内部収録っていう、カメラでいうロー、
はいはいはいはい、
あんまりシン君は触ったことないと思うけど、
うん、
ダイナミックレンジってその広い幅でその瞬間の一個の結論じゃなくて、
うんうんうん、
カメラの設定撮ったものによって、そのカメラの設定とかよりも広いレンジでデータを撮ってあるから、後から編集で黒く潰れたところとか白飛びしたところの その造形だったりとか色を出したりできるのがカメラのローなんだけど、それと同じように広いこの音の息を取ってるみたいで、
うんうんうん、
まあ、確かに編集で波形がすげえ小さくても後編集でめっちゃ立ってきたりとか、
うんうんうん、
あとは大きい音割れがしない 今までそのこの収録機材をニュース中上での目玉の1個だったんだけど、うんうんうん、原因調整っていって入力 の, その大きさね、どの大きさで音取りますかってつまみがあって、
はんはんは
ん
は
ん、でもさ喋るテンションで変わるじゃん。
あ、まあそうですね、うん、
ね、まあ、大笑いとかうわーって言った時に、うんうんうん、そのちょっと収録の入力レンジが大きすぎたから、うんうん、音割れ、
そうっすね、
そうバリバリバリとして、うちは、はいはい、まあ、別にそんなに気にする方ではないけど、
うんうん、
のまあ、僕がその道具として使ってる上で、ああ割れちゃったって割れちゃったなっていうのが気になるのがほぼない。
あ、すごい。
だから要は悩まんくっていいんだよね、このどんだけの大きさで撮ろうっていう風に悩まなくていいから、
うんうんうん、ああなるほどね、あ最初のあそれでやってくれるんですね。
そう、それが楽、めちゃくちゃ楽。
いや編集するときにもどうなんですかね、あの
編集するとき、はい、
いろんなあの他の環境音が邪魔したりとかってことが少なくなるんですか。
そう、だからそれをさ、なんか
いつもあえてああいうあまりにもっていうのは消してるんですもんね。
消せるのもあれば消せないのもあって、あ、はいはいはい、でそれをコントロールはそうもできなかったのね。でも今回の DJI のマイク2は、
うんうんうん、
まあ、臨場感、その場の雰囲気出したいなって時はノイズキャンセルをオフにしておく。今日はオフにしてる、うんうん、そんなにさうるさくもないじゃん。
あ、確かに。
まあ、だからその歩く音だったりとか、うん、その例えば今パイプを組み合わせた時の音だとかは入れたいなと思ったからノイズキャンセルをオフにしてるけど、うん、なんか周期的に家の音とかあるじゃん、はあはあはあ、扇風機のブロワーの音とかさ、はあはあ、だからそういうところ神経質使う時はもうノイズキャンセルやればブロワーの音だったりとかエアコンの音とか、まあ例えば工事やってたりとかする音をなしで撮ってくれるのは、
はいは
いはい、まあいいね。
なるほど。
そのあとは首からさ、あのハンディレコードをハンディレコーダーをぶら下げておくのも様子がおかしいじゃん。ね、場所に、いやシクロクロスの会場とかいいの？
はいはいはい、まあ、イベント会場とかだったらね、
まあいいけどさ。ミュージアム、
はいはいはいはい、
行った時になんとない会話を取りたいなと思う時にさ、
ええええ、
もう様子がおかしいじゃん。あんなもんぶら下げたりとかさ、マイク向けたりとかしたら、
まあ機材持ってるからなんかあれですよね、職員の人かなみたいな。
まあね、そう、なんか自意識が邪魔するからさ、うん、まあ、これもなんか見りゃ分かるけど、この
、はいはいはいはい、
でもなんかコサージュでもつけてるのかな、このふわふわみたいな、こうなんかなんかついてんねみたいなぐらいで済むじゃん。
まあ、パッと見はね、うん、あんまりバレないかなっていう感じはしますけど ね。
これ今マグネットでさつけてるけど、
それマグネットなの。
そう、マグネットだとそのピンで穴、服穴、
はいはいはいはい、
くってもいいし、クリップしないといけない襟じゃ近いとか、
うんうんうんうん、
つけたくないっていう時はマグネットで、まあ、単体のマグネットのプレートあるからそれにこのトランスミッターがカチッとつくんだけど、
うんうん、
裏返して服の中に入れちゃってもいいし、
へ
ー、でこのさっきちょっと見せてた小さい正方形のマグネットが周りに出るぐらい、
うんうんうん、
でノイズキャンセル出てるからその服のガサガサとかは多分あんまり入りにくいと思う。はい、投資しました。お値段52,800円。
おお、
前でもさ、
いやすごい、
いいものってまあそんなもんじゃないですか。
まあね、うん、これぐらいのね、設備投資、まあさ、ね、今や160何回3年目を超えたね、
はい、
作例にとってみればですよ。
いやでも最初の投資に比べれば安いよ、うん、
あ、
まあ、その機械を使わずに追加でまた足すんかって話なんだけどもでも52,800円でね、スポーツ自転車なんてね何も買えないですからね。
まあそうっすね。いや、はい、そんなことないです。あのクロスバイクは買えるんじゃないですか。
クロスバイク、
ま、でもクロスバイクももう今高いですからね。
高いでしょ、
うん、
52,800円で買えるスポーツ自転車って何っていうところまで来てるよね今。
まあ来てますね。しょうがないですね、うん、
しょうがない、
インフレですからね、
はい、しょうがない。そういやーどうちゃんとね、その番組編成新年度やる上で、うん、新服部製作所ちゃんと撮ったね。
いやなんかねすごい、これからまたこう今まであんまり撮れなかった
撮れなかった
ものが撮れそうです。
あ、これからね、
はい、
そうそう、イベントとか行ってもさ、うん、なんかこう収録機材をセットしてそこに鎮座するっていう風じゃなくてプラプラしながら撮れるから
ね。そうですね。今度次あれじゃないですか、衆議院参議院解散したら、
はいはい、
みんなで飲みながら街で、はい、街頭演説を聞いて回る飲み会とか
それなんか昼からなんですのスタイルじゃないですか。
ああ、そんなんありましたね、うん、
そうだから街飲みで飲みながらプラプラしながらでも撮れるっていう、ハンズフリーで
なんか街自体が見どころあってみたいなとこぶらつきながら収録すると面白い。あ、でも明治村面白いっすよ。明治村、
ああ明治村いいね、
うん、明治村ビール飲みながらぶらつけるし、
あいいね、
バスと電車で名鉄犬山線だから常滑からある意味、はい、ね、
はい、
まあ、ちょっと遠いけど常滑から犬山まで、まあでも特急とかうまく捕まえちゃえば、
うん、いやいやいや、もうこの間ね福島県は茨城に行ったばっかりなんだ私だって。
あ、行ってましたね。どうでした。
いや近い、
めちゃくちゃなんか鉄旅してましたね。
鉄旅、もう電車のトランスファーあんなに神経質になったの初めてっていうぐらい、
はいはいはい、
もう打線を組み、
うんうんうん、
うん、つなげていったよ。
マジっすか。
でも
長旅だなと思って、
まあ、それもまあまああれはプラモデルのね、
はいはいはい、
集いでね、まあ、ニッパーの副編集長をやっていて、でまあホビー業界、まあ、うん、まあ、ホビー誌だよね、ホビージャパンとかの編集者をやってた文哲さん、
あ、文哲さん、はいはい、
のね、実家が酒屋だから、
ええ、
ビストロやってたその箱もあるから、
へえ、
そこでプラモの展示会飲みながらやろう、
うわ最高っすね
っていうのに、4月の21日開催で、うん、アナウンスが1ヶ月前ぐらいだったのね、
はいはい、
そのインフォを聞いた時に、うん、俺はシン君と2016年に、まあ、ポートランドをうろちょろして4日間ぐらいね、
はいはいはい、
で、まあ、応報のタイミングをあれにしたのはハンドメイドビルドの、うんうん、まあ、やつらが集ってくる、
あ、はいはい、
送り手もファンも、
うんうんうん、
個人サッカーも、まあ、ちょっとしたマニファクチャーチームだったりとか、うんうん、企業だったりとか一堂に会する年に一度のナーブス、ノースアメリカンハンドメイドバイクショーだったっけ、
はいはい、
合ってるこれ。
そうですね、合ってます合ってます合ってます。
行ったじゃん。
行きました行きました、
まあ、あれってさ、
うん、
その時にもやったクリス・キングの45周年、
あ、はいはいはいはい、
のパーティーも、まあ、近くのさサクラメント の、うん、でっかい会場があって、その近くでフレームビルダーやってる人が
サイクルショップやってる、ね、スティーブ・レックスさんのねところでやりましたね。
そうクリス・キングっていうね、
うん、
まあ、もう今説明するのもあれなんで、まあ、スポーツ電車からするともう分厚い信頼のあるブランドさん、
うんうんうん、
自転車部品メーカーブランドの周年45周年、
うんうんうんうん、
あれを彷彿させるイベントだと思ったんですよ今回の。
はははは、なるほど。
そうそうたる面々で、
うんうんうん、
そのプラモデルのモデラーとしては、SNS なんかより前、
うんうん、
とインターネット前から知ってるわっていう人の作品が並ぶのもあれば、ずっとブログで追ってた人だったりとか、うんうん、まあ、今 SNS で見たりとかする今も現代ライターとかで活躍してる方も含めて、うんうんうん、まあ、ほぼプロばっかりが集結して作品と本人が集結する、
はいはい、
でもそんなに広そうな箱でもないし、
うんうんうんうん、
酒が飲める、
はいはい、
酒が飲める展示会なんかないんですよ。
酒が飲める展示会いいですよね。
酒が飲める展示会なわけじゃん。大くくりで言うとナーブスと、はい、あのクリス・キングの周年。
ああですね。はい。いややっぱねお酒がないとね。
うん、ちょっとなんか間が持たないじゃん。
そうそうそうそう。
間が持たないって、まあ、アルコール依存症的発言なんだけど、なんか
間が持たないというか、まあ、まあやっぱねせっかくみんな集まったんでね。同窓会みたいなもんですからね、ああいうのはね。
そうそうそう、
同じね、こう心の中に一つね、こう、はい、多様性はあれどね、
うん
うん、多様性はや個性はあれど、そのこうなんていうんですかね、作りたいとか、
はい、
表現したいとかね、そういう楽しみたいとかね、そういう自分の手でやって楽しみたいとか、そういう人たちの、
うん、
そういう意識はみんな一つですからね。
はい、うん、ベクトルとしては何だろうね、まあ、国籍も違えば住んでるところも違えば人種も違うけれども、大くくりで見てる方向、愛好する方がね、こう同じ人たちが一堂に会して、
うん、
ね、まあ、グループ感があったじゃないですか。
はいはいはい。
あれそう、まあ、僕はあの時はやっぱりそのなんだグルメセンチュリーライズだったりとかさ、
うん、
ああいうのでまあね動いてね、まあ
やった後でしたっけあれ。
やった後だよ。
あ
2014と5になってるから、うん、確か、うんうんうん、グルメセンチュリーって違ったっけ。いや違う、2015と16だ。
あ
グルメセンチュリーは
そうか。
おうだから、まあ、なんか関係者の手でもいけるし、シン君はもうビルダーとしてっていうところもあるし、なんか面白かったけど、まあ、日本じゃないような光景だったじゃん。
そうですね、
あれ
あれがあるとね僕も調子いいんですけどね。
日本だと、まあ、僕もやりましたけど、主催してイベント、はいはいはい、ダイナマイ自転車風俗展示会、そのコンセプトを元にね、
あれは全然でもあれ出てたんですよね、それが、ね、
いやもう出しまくってて、
はい
はい、まあ、ひどかったんですけど、うんうん、いい意味で。今回のそのフミティスさんが主催するいわき春の炭祭りっていうね、
うんうん、
炭祭りって、まあ、炭酸だから、
うんうんうん、
炭酸炭家の、まあ、次男坊がその模型の人間フミティスさんで、お兄ちゃんとお母さんが酒屋をやってる。探検が揃ってこうやって模型 その送り手 とファンたちがこう集まって飲みゃいいじゃんみたいな。
探検ってまたあれですね、スペイン語で探検って戦車ですからね、
うん、いやちょっと拾いにくいんですけどそれは、
うん、
いやまあ、
プラモデル的ですね。
あそういうつながりですね、ありがとうございます、うん、お気遣い。そうだからもうそのイベント公開した時にこれはもうスーパー面白いやつじゃないかと、
うんうんうんうん、
自転車の展示会だってさ、俺ダイナゴエジ全然風俗店やったけど苦労して、
はいはいはい、
別にやってくれるんだったら行くよ、
うんうんうんうん、
なんか
なるほど、
別にやりたくてやったわけじゃない、
うん、
ないからやったわけの話で、
はいはいはい、
だってね自転車買わない人でも行けるわけじゃん。
そうですね、うん、飲み会やればいいんですからね。
そうだから分けるじゃんやっぱり、
うん、
まあいろいろさその会場のさそのいろんなレギュレーションでさ難しさはよく知ってるよ、
うんうんうん、
あと危ねえし、
うんうんうん、
ね、いろんな意味で、
はいはいはいはい、
プラモの展示会なんて酒飲んでやったらさ、
うん、
俺も超集中して飲んでたからやらかししないように、
はいはいはいはい、
超集中して、まあ、5時間ぐらい滞在したんだけど、
うんうんうんうん、
美味しいお酒、酒屋セレクトだよ。
いや日本酒がメインってことですかね。じゃあ
お兄さんがねちょっとアウトドアとかもねちょっとお好きな方で、はあはあはあ、あとは自然派ワインをフランスから直で、まあ、マイクロブリュワリービールでいうマイクロブリュワリーじゃないけど、
はいはいはいはい、
ワイナリーのまあ、美味しいロットを揃えて、
はい、まあ、ナチュラルワインですか。いいっすね。
もうそういうのを出してもらって酒がうまいうまいっていうところになるなってのは容易に想像ついたから、
うんうん、
もう速攻で宿取って
うんうんうん、
まあ行ってきたっていうね。
1泊2日
緊張の 飲酒しっぱなしの旅片道5時間半
電車で飲みだらだら飲みつついろいろ行った。
いやそれはもう飲まずに
行った。あ、
もうそんなできるような年じゃないんで、もう会場で最高のポテンシャルを飲みっぷりをするために
、はい、1日目の夜にやったんですよね。
いや日曜日の11時から始まって6時閉会で、関係者の人たちは前夜祭してて、で日曜日みんな撤収っていう。実際にモデラーさんで乾杯できた人は少なかった、はい、やっぱその日は撤収があるから。
あ、なるほどね。
だ延々そんなに飲んだのはもしかしたら俺だけだったかもしれないっていう5時間ずっと居続けて、ずっとなんかおかわりしてたってい うのは
俺。いいっすね。え、5時間半、え、茨城って言いました？
茨城じゃない、茨城の向こう側の福島の、 あのいわき、
いわき市か。あ、遠いな。
遠いよ、遠い。
だって電車で、JR 乗ったんすか最初。名古屋出て、
名古屋で、まあ名鉄で名古屋駅でしょ。
はいはいはいはい。
で東海道新幹線で品川が一番その乗り換えが
品川まで出て、はいはい、
でそこから常磐線が始まり、まあ、北陸に走っていく。で日立っていう特急が途中まで水戸まで乗って、うん、
はいはい、
で上田っていう駅はそこは普通しか止まらないから、うんうん、水戸で降りて在来線で各駅停車で行ってっていう工程なんだけど、うんうんうん、まあスムーズに乗り換えて5時間半最短で、待ち時間最小であってね。それに比べたら犬山の明治村なんて超楽勝、
はいはい、あ、明治村やりましょうよ今度。
やろうよ。あの明治村、
ちょっとゴールデンウィークはもう混みすぎだから絶対ダメだけど、
新君的に明治村の目玉は何ですか？
明治村の目玉は工作機械感ありますよ。
あ、そうなの？あそこ
昔の、
うん、要はだから旗織り機、うん、
あとは土着祖古い原始的な旋盤とか。
あ、そうなんだ。
日本最初の旋盤みたいな、なんかなってありましたよ明治時代とか。
だから明治にその近代国家になるべさっていうところで、うん、
の工作機械系のコーナーも一個あるし、
舶来品のもの
を、ね、そう入れたやつ。舶来品から、舶来品真似て自分らで作ったものからとかっていろいろ置いてあって、はいはい、それがかっこよかったですね。面白かったし。
ああ、いいね。
うん、あのボール、めっちゃ原始的なボール盤とかね、ありました。ああ、
俺それ知らんかった。
はい、あれは面白かったですね。で、まああとは、でも全部面白いっすよマジで本当に。
うん、
建物関係も、あのコスプレして写真撮りに来てる若い子がいっぱいいる。
うん、ああ、だろうね。まあ、うん、まあ、僕がやっぱ浮かぶのはやっぱそのね、今でもうだいぶ前から話題の漫画ゴールデン
カム、はいはいはいはいはい、
がまあ本当あれ大賞だけど、
うん、
やっぱルーツと、まあ、根幹にあるね、
そうですね、
建物のルックはやっぱり明治、
はいはいはいはいはい、
だからそうか、工作機械あるのちょっとすごい興味
ね。工作機械感ありますね。とあとはまあまあベタですけど、旧あの大日本ホテルじゃないや、帝国ホテルかのエントランスとか、うん、あれなんて常滑のレンガで作ったやつですからね。レンガっていうか、
あ、うん、陶器ね。
陶器ね、うん。
あ、そうなんだ。そうそう、タイルじゃないんだよね、まだその時は。
そうですね。フランク・ロイド・ライトの建築ですけど、あれの外壁とかの石は常滑で焼いたやつなんで、
あ、
とか、うん。
酒を飲みながら、
いや、
プラプラと。
最高っすよ、多分。
いいね。
これは楽しいはず。
いいですね。
はい、あのあれですからね、収録全然家族とか OK なんじゃないですか。
そう、いや、だからあの、まあ、電車でもいいけど、
うん、
うちの家族
はいはいはいはい、ちょっと離れてね、僕らだけちょっと一緒にお願いって言って離れて収録してもいいし、
収録してもいいし、
うん、まああの本当ね、昔の病院とか、
うん、
明治時代の病院とか、まあ、あとね、 歴史的な文豪とか偉人の家がまんま移築してある。
まあなるほどね。
西園寺金持ちとか、そういう、歴史上の偉人の、
うん、
夏目漱石の家とかなかったかな、違ったかな、忘れちゃったけど、
まあそういう感じ
の、そういう系の住んでた人のリアルお家がガチで移築してやるっていう。バラして持ってきてここに建てたんかみたいな。
ああいいね。
あもう本当最高、おすすめっす。
暑くなる前にやるか。
ああ涼しくなってからでもいいし。
うん。
まああとあれですからね、あそこナイターあるんじゃねえかな、明治村。
なるほどね。
うん。まあ、夏はナイターとかあるんだよな確か。
まあまあ、あの電車で集合もいいし、まあ、うちの家族とあの、
うん、
一緒に、まあ、しんくんピックしてから行く
っていう。ああそうですね、まあ、僕なんて通り道ですからね、伊達さんから見たらね、うんうん、ああいう、うん、もうあれはね本当に もうね、なんか一日じゃ僕はなんか見終わらない感じでしたね、うん、
あそうなボリ
ューム、あの 僕はじっくり見るんで。
いや分かる分かる、も
う解説の文章全部読むんで一字一句。
分かる分かる、
はい、なんでそれはね、あそこは意外にいいっすよ。で酒飲めるしね、あそこいろんなところにあのアルコール補給ポイントが点在してるし。
点在してるんだ。
はい、あの調子こいたところなんかあの明治時代 の電気ブランとか
飲めたりするし。電気ブランね、まあ、ね結構ね前に出してるよね。
そうそうそうそう、
あ
だからね、なかなかね、あそこなかなかね金使わせる気満々って言ったらさすが名鉄グループみたいな。
逆にそれぐらいしないと、ね、あだからモンキーパークは名鉄グループから外されてしまったから。
あモンキー、そうですね、あのお猿の研究の方はね、
はそのモンキーパークっていう遊園地は名鉄系で、
う
ん、名鉄資産で運営されてるけど、ね、はいはい、一緒だったはずのお猿の方は外されてしまった
の。そういうことですね、
はい、お猿の動物園の方
ですね、はい、だからアマゾン のそう
欲しいものリストね、
欲しいものリストがアップされてるっていう、はい、でクラファンでっていう。
まあ生き物系はね本どこも大変
そうな、大変ですね。
まあでも、うん、名鉄グループ系はね、まあ、私たち そのローカル感もあってね、
う
ん、
そうですね、はい、
ああいいでしょ、やりましょう、
やりましょう、やりましょう。
まあそう、このでこの DJI のマイク2、いや本当にもう今シンクのこの工房プラプラしただけでもそのポテンシャルを感じたと思うけど、
うん、可能性は無限大、
無限大。
いやなんかこれはあれっすね、ロメイシが巨人に来た時のワクワク感。
すいません拾えないと、すいません。
これよくプチ鹿島さんが言ってるやつですね、あの未知の怪物がプロレスラーがあの来た時みたいな。
まあまあ、あのせっかくね、あの番組編成で新服部製作所を改めて紹介ってところでね、あの今期のタイガースっていうね野球ファンでもあるから、
あ、
まあ、ちらっと聞く前に一個僕からいいですか。
はいはいはい、
あの僕のね、僕あんまり野球そんなに
一
緒なんで、まあ、中日新聞のね、中日デジタルで毎朝ねニュースを見るの
が、はいはいはいはい、
まあ、趣味で。でもこういうの良くないよなって、その中日新聞だから、まあ、球団としての中日ね。
はあ、そうですね、はい、
はい、期待の新人、
うん、
をすごいフューチャーするじゃないですか。
まあ、まあ、
何者入りでドラフト入る、
はいはいはいはい、
入る入らない入った後、うん、で、うん、密着みたいな、
はいはいはいはい、
いやネオくんがちょっと危ないよ、ネオくんずっと危ないよって僕は思ったんですよ。
あ、
もう今はもうあんなに1年以上ずっとネオくん、今日のネオくんみたいな記事が、
あ、はいはいはい、定点観測的に
そうウェブに上がったんだけど、
はい、
今すっかりネオくんのネの字もないから、
うんうんうん、
僕 その一般感で
中
日デジタルニュース見てると、
ええ、
ああいうの本当良くないよなっていう。
まあコンテンツとして消費されるというところですよね。うん、まあしょうがないっちゃしょうがないですけど、
うん、
まあね、いいんじゃないですかね、はい、年収2000万とかもらってるから、
まあね、まあ、
知らんけど、うん、でもそうですね、まあでもネオ君も全然あれじゃないですか、 バッターからピッチャーに、あの、
そうなの？
そうそうそう、3年か2年前ぐらいに転校して、
はい、
今ピッチャーやってて、まああと 1,2 年すれば一軍かなっていうところまでは来てるみたいで。
そんな雰囲気なんですか？
はい、
あ、じゃあまあ一軍になった時はまあその苦労を経てのカタルシスが、
いやうん、てか分かんないですよ、本当今年あたりプロ初勝利先発してあげる可能性あると思うけど、だからまあまあ、まあ、またあれじゃないですか、あの一軍上がってきてプロ初勝利とかあげたら中日新聞めちゃくちゃまた盛り上がりますよ、
うん、ね。なんかね、どういうことか知らないですけど、あの去年は立浪監督の白米禁止っていう、ね、そういうさ、
はいはいはい、
そういう方面ばっかりさ、ね、最下位走っていて、気候ばっかりが噴火される、
はいはい、
中日が、
はいはい、うん、
普通に強い今年っていうのに何かちょっとゾワゾワし、なんか僕はこうそんなに野球ファンでもないから、ただただ旗から見て、なんかちょっとなんか違う危なさを感じるなみたいな。
ああ、でもまあ、いや結構僕もよく見るんですけど、うん、中日ファン、あ、面白いですね。ユーチューバーとかでも、
うん、
野球ユーチューバーって、野球系ユーチューバーって言って、
はいはい、
まあ球場に応援に行った時のことを、
うん、
こ自分があの YouTube 現場で撮って上げてたりとか、まああとはこういろんな評論をしたりとかっていう YouTuber がいて、大体みんなどこどこファン、タイガースファンとかヤクルトファンとかいるんですけど、なんか話によると中日系 YouTuber が一番多いらしいんですよ、件数が。
あ、そうなの？
そうそうそう。で、すごいね、なんか逆に去年とかでも10代20代の中日のファンクラブ登録者数 が過去最高とかで、去年とかも最下位だったけど、あのバンテリンドームの観客動員数爆上げで、
へ
ー、今年もたくさんお客さん入ってんですよ。だからやっぱ立浪監督って人気あるんですよ。で、なんかまあ白米禁止もまああれね、あの後日談があって、
うん、
なんかゲームが始まる1時間前に大盛りの牛丼食ってるやつがいるって言って、うんうん、でそれはダメだぞっつって、はい、いくらなんでもお腹いっぱいで動けねえじゃねえかって言って、はい、まあだからといって一律米禁止にするのはいかがなものかっていうね、うん、あの話ですけど、
はいはい、
だからといってなんか一人の人がめっちゃ大食いな選手がいるんですよ、うん、一人でめっちゃホームラン打つ子なんですけど、細川くんっていう、
はいはい、
その子はもう常に食ってるっていう生物として強いんで。
なるほどね、
はい、
燃費が悪い。
そう、あのね、太ってなくないし、もうヘラクレスみたいな体型なんですけど、常に飯食って、試合終わってからも午前1時ぐらいまで一人で練習したり筋トレしたりしてるっていうもう生物として
なるほど、ね、
強いっていう子で、
はいは
い、もう本当中日を救ってる選手なんですけど、
うん、
だけどその子がもう本当試合始まる1時間半前に丼に大盛りの牛丼を食ってて、
うんうん、
お前それはねえぞって立浪さんが怒って、うん、
はい、
でもう禁止だっつって、
はい、
あのだその代わりちっちゃいおにぎりとか置いとくよって言って。
ああ、そうなの？
そうそうそう、
完全に白米がなかったわけじゃないの？
じゃない、あのじゃあで食べ放題みたいにするのは試合前にするのはやめなさい、
はいはい、
試合終わってからなら、あ、料理用意しとくから、みんな一人暮らし多いんで選手、はい、あの結婚してない選手はあの試合終わってからなら食って帰ればいいからって言ったのが、あの夕刊富士とか、
はい、ゴシップ的にね、
ああいうね、クソみたいなって言ったら怒られちゃうけど、あの、まあ、あるじゃないですか、はい、そういう
面白に触れた方がいい、
はい、
分かろうと、
はい、あのプチカシマさんの情報スケベみたいなね、
はいは
い、ああいうところがこぞって取り上げて、その切り取ってセンセーショナルに書いて、
はい、
で盛り上がったんですけど、
まあそこからネットミームになったん
ですね。そうそうそう、まあ、だけどああいうのが出たら否定しなかんすわね、公のところでね、
うんうん
うん、いやそれはなんかちょっとあの立浪さん必要以上に取り上げられちゃってかわいそうだったなっていうのは思うけど、でも面白すぎたんですよあれが。僕も最高に楽しんでたんで、あ申し訳ないけど、
そうだから、まあ今今期 の、
はい、
その好調さを 見ると、
はいはいはい、
あの時そんな、ね、まあ、ある意味小さなことじゃないですか、やっぱ勝てないっていうことがあったから白米に禁止するっていうセットが面白かった
が、まあ、そうですねっていう、はい、負けてるといろいろ書かれるんでね、はい、
そう
ってい
うね、なんだろう、そこをね公で否定とかはまあすべきだったこともあるけども、なんか最下位でなんかそこで死の子の言うのも、
うん、
なんかちょっと格好がつかないところもあるなっていうのは想像する中で、謎の今年大好調っていう、
あ、いやまあ今どうなんですかね、あのこの間ね、僕ちょっと阪神ファンなんで申し訳ないですけどね、この間、はい、あの甲子園で中日ボコボコにしちゃったんで、今阪神が1位なんですよ。
ああ、もう中日の話はもう気にせず、もうやっぱね、はい、阪神タイガースと共に生きてきた服部慎也さん、はい、2024年の阪神タイガースをちょっと、存分に話してもらえれば、まあね、うんうんって聞きますんで、
うん、何を隠そう、今7連勝中なんで。
あ、そうなんだ、
はい、
で
まあね、いや別にタイガースの話はね、僕はね外で優勝だとか、
うん、
そういうことはね、まあ言わないように
インターネットに世界未来にそんなわざわざ言うものではございませんよと、
うん、あのね、そういうこと言うとね大体ろくなことにならないんですよ後でね、はい、阪神ファンはもうね骨身に染みてよく分かってんですよ
調子に乗るなと、
はい、あの調子に乗ってね、どうせまたね、首位で前半戦とかもしうまくいったとして、
うん、
どうせまたねオールスターのね休み期間中にね、大阪のね、おなじみのね
シャンテレビ
とかがね、はい、あと ABC とかね、はい、テレビとかがね、あかん優勝してまうスペシャルとかね、
はい、
もう多分絶対やんないと思うんですけど、そういうのやって調子こいて後半にこけて優勝を逃すっていうのは今まで何回もそんなようなことをやってきてるんで、まあ、僕は静かに見守りますけど、
まあでもそんなにおびえんくってももう王者の風格なんじゃないですか。
いやでも本当優秀になりましたね、はい、だからまああれですよ、ある程度こう、
うん、
編成とかもチームの現場とかももうなんかある程度最善は尽くしてるから、まあ、これでダメだったらまあしょうがないね、
まあ、最善を尽くしましたよね。
そうそうそうそう、はいはい、はい、まあみんなやることやって、まあ、好きな選手たちが頑張った結果なんで、
うん、
まあ、それはもうしょうがないねって思えるぐらいに、チーム運営がすごい割とよくうまく今のところいってるんで、
はい、
まあ、ファンとしては文句はないかなっていう、
なるほど、ね、
ところです。だからそれは置いといて逆にやっぱ地元で
電話、
あ大丈夫です、
いいや
材料屋さん、でもなんで電話してきたんだろう、ちょっと一回出ていいですか。
全然いいよ全然いいよ
はい、ありがとうございます、わざわざ、はい、ありがとうございます。あ、すいませんすいません、
全然いいです、
材料屋さんから、
はい、
はい、まあ、やっぱりそうですね、うん、やっぱ地元の球団なんで中日さんはね、中日ドラゴンズ、何気にドラゴンズのファンの人たちの喋っているラジオとかポッドキャストとかも聞くんで、
はい、
結構ねチームの内部事情ね知ってるんですよ、僕中日の。
凝ってるね、
はい、まあなんかそういう文脈の中でまあいろいろ見てると、
うん、
中日は中日で面白いっていうのがありましてですね、はい、次はどんなことが起こるのかなと思って中日も見てますけど、
なるほど、
はい、まあ、阪神はもう平和でもうやるだけのことやっていきましょうねっていうだけなんで、うん、
まあそう、この話もちょっとしんくんに聞いてもらいたいなってあったんだけど、
はいはい、
前々からさ、スポーツ観戦が僕がね苦手上手じゃないって話をしとったじゃん。
はいはいはいはい。
やっとね、そのオートバイっていうもの自体はモータースポーツとの距離っていうかありきなものだから、市販車であろうともね、やっぱり歴史を見ていく上では、そうやって機械本体を見ていくと、レースシーンは市販車だろうが、まあフォーミュラー的な MotoGP 的なものも含めて、やっぱ外せないっていうところで。結構まあ本田宗一郎自体もそうだったし、本田技研、本田自体がその歴史を歩んできたわけだから、結構長いモータースポーツの歴史でオートバイを基本にしてだいぶ見えてくるようになって、でやるとやっぱり今現在何が起きてるのかっていうのもようやくちょっと見えるようになってきて、
どうですか？
やっぱり、熱狂的な時代からは、まあ、ある結論に収束してしまってる感が強くて、そういう意味では野球とかって、
はいはいはい、
バランスがちゃんと取れてんだなってのを感じて、何かっていうと、永遠ホンダが強い、
あ、はいはいはい、
っていうのが過去の話になってしまってて、
は
い
は
い、
ああ、まあ言ってましたね、あの高田くんとの話の中でもね、
そうそう、過去の話になっていて、でもね、まあその市販車部門じゃなくて、鈴木も降りてしまって、
はいはいはいはい、
でヤマハも降りるかもしれないって、でホンダも危ういよっていうふうにささやかれてた2023年、で、まあ、そうなった理由はドゥカティがもうとにかく強い、
はい、あ、今ドゥカティが強いんですね。
で今年ホンダとヤマハはもう本当にダメで、
はいはい、
この、要はシーズン前の様子を見るっていうことをたしなんですよ
今回。ああ、なるほど、まあ、我々野球ファンがドラフトから、
はい、
新外国人の獲得トレード、
はいはい、
FA の選手を取った後、ね、キャンプで今年は誰が調子がいいとかありますね、はい、
そう、そういう、まあ、あとチームの編成
とストーブリーグといいますか、
そう、あの、入れ替えだったりとかで、それにやっぱ機械ね、はい、オートバイとかメーカーもかかってくるから、
はいはいはいはい、
でメーカーが助け舟を出されるレギュレーションで、まあ、開発期間に猶予が与えられるんだよね。
なるほど。
例えばトップの成績いいところはもうレース始まっちゃったらもう触れません、開発できませんっていう風なところを、ホンダヤマハはもう何回でもテストできるみたいな雰囲気、簡単に
言うと。なるほどね。
全然ダメ。
へえ。
全然ダメ
で、それでもかなわない。
もうちょっとさらに差が開いてしまって。
はあ。
でなんか選手も、日本人が一人頑張ってるけど、まあ、今季でちょっとやめてしまうんじゃないかともささやかれてるし、もうイタリアとかスペインとかあっちの人選手ばっかりになってて、
あ、そうなんですね、
選手 もうヨーロッパに集権されてしまってるし、メーカーもそのヨーロッパのチームだけっていう風になって、もう幅が今すごく MotoGP っていう、まあ、フォーミュラーシリーズに限ってはめっちゃこう収束してしまってる感が強烈だね今。
ああ、そうなんだ。なるほどね。だからバランスが難しいな、そういうのって。
歴史を見ていくと、なんかその いろんな激動なドラマチックなものの要素がすごくちょっと今少なくて、下火と言っちゃあれだけど、まあ、F1 でもねやっぱりその新規獲得が難しいっていう風に問題視がやっぱされてる中でいろんなことやって功を奏して、なんか鈴鹿はさ、今年 F1 3月にやったんだっけ。
3月にやってましたね、そういえばね、うん、
4月だったっけな。だから初なんだって
3月開催が。
そうそう、
それは秋ってイメージあるけどな。
そう、あれをやめて、まあ、日本が暑いからとか、
あ、いろいろ9月でしたよね前まではね、
うん、なんだかな、十何年ぶり、90年代じゃないけど0年代前半ぶりの動員数で。
へえ、なんかそういえばそのインバウンドとかにも乗じた、うん、その鈴鹿とか三重界隈の観光振興がすごい一緒にそれにぶら下がって地域を盛り上げていこうみたいな動きがあったっていうのは、うん、NHK のニュースとかでもやってましたけどね。
そうだから、さっき言ったそのバンテリンドームの話だったりとかさ、やっぱコロナ明けてさ、うん、まあ、みんな外に出たいっていう中でどこにっていう中で、まあ活気、まあ、ちゃんと整えてね、
うんうん、
中日去年不調だったけど多分面白がエンターテインメントしててよかったんでしょ、バンテリンドームはきっと、
うん、バンテリンドーム、あ、ね、
箱だけの話じゃなくてね、
はいはいはいはい、まあね、野球ファン的にはあんまり飯がうまくない球場とも言われてて、実は
ああそれでも
結構やっぱお堅くて火を使った調理をしちゃいけないとか、建物のあれとかでね、はいはい、だからどうしてもあの用意しといて温めてみたいな料理が多いんで、
うん、
なんかスタジアムグルメも中日ドラゴンズあんまりっていう風でありながら、
うん、
なぜか観客動員数もよく、テレビの視聴率もいいらしいんですよ、中継の。
へえ、うん、
なんで、あのこんだけ弱くてもあのあんだけ人気ってことは、これ優勝したらちょっと、
うんうんうん、
まあ、えらいことになりますよ多分。
でもさ、そこはさ、まあ、今インターネットありきのさ、 SNS ありきじゃない、うんうん、そのスポーツ
関係ね、はいはいはいはい、
今僕話してるモータースポーツもそうだし、うん、野球とかそのメジャースポーツもそうだけどさ、うん、まあ、ちょっとさ入り口さ覗いてみてさ、
うん、
うわめちゃくちゃ面白そうっていう要素がさ、
うんうん、
あったらやっぱ最初に現場で行きたいっていうそのフックが強いんじゃないかなって想像するんだよね。
あ、確かに確かにそうっすね。でもやっぱプロ野球選手って生でプレー近くで見ると本当すごいですもんね、
うんうんうん、
運動神経が一番いい子の集まりだから、
はい、
うん、まあそりゃみんな好きになりますよね見ててね。そういう人たちの潰し合いだから、
はいはいはい、
ぶっ殺し合いだから、あのやっぱ今世の中は本当推し活じゃないですか、
うんうん、
ね、本当あのやっぱこの間もね、僕あのプロ野球開幕前にオープン戦一回見に行ったんですよ、バンテリンドームに、
うんうん、
したら僕の後ろの右3つぐらいの席にマナミン監督がいらっしゃって、グ
ーあーサークルスのね、
はい、池原しげちゃんの奥様であるあの推し活の、
はい、たまたま
大レジェンドである
マナミン監督、はい、声が聞いた声あるなみたいな、
まあ、なんか席、あ、ここだと思って座ろうとしたら、なんか似たシルエットの人がいるなって、はい、マスクしてるしと思ったら向こうから声かけてくれて、はい、はぁーってなって、でもなんでタイガース側のベンチの上の、まあね、一塁側のベンチがホームチームで、うん、三塁側のチームがビジターチームの、
うんうんうん、
になるんですけど、あの僕はまあタイガース応援の方だから三塁側ベンチの上の内野席にいたんですよ、
はい、
したら右後ろに前、ね、あのマナミン監督がいて、あれなんでマナミン監督こっちにいるんだ、タイガース側の応援席にいるんだと思ったら、なんかちょっと望遠のレンズで、
うん、
ドラゴンズのベンチはがあの要は三塁側に座らないとドラゴンズのベンチは見えないんですよ、一塁側の、
うん、はいはいはいはいはい、なるほどなるほど、
だから三塁側のタイガース側の内野席に陣取ってベンチの中を撮ってたんですよ。
すごい、何望遠で、
はい、
はあ、さすがね、
はい、
まあちょっと名前は言えませんけど、まあ本職がね、職業がやっぱそういうエンターテインメントに関わる、でしかも本人もいろんなものを推してきた方ですから、
そうです、
やっぱすごい、その夫人がすご
いですね。いやーすごいっすね。もう完全にチケット取るところからケース、ね、どこを見るのかっていうのを、
うん、
もうスタジアムの席でもうあれしてて、
まあ何よりもバンデリンドームのド近所に住んでるっていうね。
そうらしいですね、
はい、ド近所ですよ、
はい、じゃあ、いやなんか歩いて5分だとか言ってて、いやでそれで話聞いたら、何撮ってんすかって聞いたら、
うん、
選手っすかって、推しの選手誰っすかって言ったら、うん、いや選手じゃなくて、
ほう、
去年引退して守備走塁コーチになった堂上直道コーチを撮ってるっつってて、
はい、もう全然わかんない、
あマジでっつって
全然わかんない、
まあ、堂上はもう本当にあの生涯ドラゴンズで、
はい、
あの本当いい選手だったし、
うん、
あのめっちゃ人柄がいい人でファンにも人気があった人なんですけど、
はいはいはい、
まあ、その堂上コーチ、守備走塁コーチの動きを、
はい、
タイガースベンチ上の三塁内野席から望遠レンズでひたすら撮ってたっていう、
たしなみがすごいない
やーなんかこんな楽しみ方があるんだと思って、いやこれもやっぱ推し活の裾野というか、もうライトなところから、まあヘビーなとこですね、はい、真波監督はね、はい、やばいなと思って、あのドン引きしましたいやいやじゃなくて、あの尊敬してます、はいは
い、いやでも気持ちね、
うん、
高めて、
いやや
っぱりこうなんかさ、まあちょっとね、まあ、我々がまあ軸足に、まあ、僕はもうあったっていうわけじゃない、ね、まあスポーツ自転車の観戦って言ったらさ、
うん、
やっぱさマイナースポーツのさちょっとわびさびがあるじゃないですか。
まあまあまあ、
僻地で開催、
はい、
あの関係者しかいない、
観客は大体かあの選手の関係者、
今日盛り上がってるなと思ったら、ただエントリー数が多くて、かんあの、ね、
家族とかもたくさん来てる、
来てるだけっていうね、
はい、まあ、それもそれでね、
まあ、それはいいんだけど、うん、やっぱりこうなんかね、メジャーで盛り上がってるっていうか、なんかこう興味を持ったものがそうやってね、うん、いい意味でそのピラミッドが、
はいはいはい、
まあ、充実した、ね、重量バランスになってるっていうのはいいよね、そういうところに。
そうですね、マスやっぱマスのその売り上げがいい、あの業界の
そう、
あの裾野の広さと、あと掘ってるやつは恐ろしいところまで深さまで掘っていくとい
う
多様性が あるし、なかなかすごいですね、まあ、もうあれですね、あの真波監督今度はプロ野球じゃなくて社会人野球と大学野球リーグ、
うん
うん、とうとう大学リーグとか見に来てとか言ってました。あ、頑張ってくださいっつって
パネ
パネと思って、
そう、 なんかそういうねところが、うん、そうね、いやだからその MotoGP の話になると、
うんうんうんうん、
まあ今年ちょっと頑張って見に行ってもいいかなと思ったけど、ちょっとなんか距離も遠いし、なんか、
うん、水肉も敵、
うん、でやるも敵だし、うん、なんかちょっと今現代進行形のモータースポーツの最高カテゴリーが、
うん、
なんかちょっとどうなんだろうっていう、
うんうん、
F1 はなんか今年すごい盛り上がったのに盛り上がってたわけじゃん、鈴鹿は、
ね、あでもそうですね、なんかすごかったですね、大勢人が来たっていうのはね、
うん、なんか、どう、なんか、うん、ちょっと今二輪のモータースポーツの難しさ、
ああそうなんですね、
なんか盛り上がってるところに行きたいじゃん、
あはいはいはいはい、やっぱね盛り上がってるところはね、もう行っただけで楽しいですからね、うん、もう酒が進んでしょうがないですからね、
まあね、そのスポーツ自転車の、
うん、
その層に比べたらもうバジェットが全然違うから、
まあね、
まあ、動員も観客ありきなところもあるから、うん、全然違うとは思うけどね、
はい
はいはい、それでも盛り上がってるとは思う
けど、
あれだったらそのなんだろう、ウェブとかねニュースを見る上でちょっとなんかこう、
うんうんうん、
盛り上がりに乗れない状況、
はいはいはい、
が今年だなって、来年は分かんないけどね、これを経てかもしれない、うんうん、
またねレギュレーションとかが変わるとね、みんな工夫しますよね、やっぱあの主催者側もね、
そうい
うのね、うん、
はい、
そうだな。でもなんかモーターサイクルのさっきの業界の話聞いて、アメリカ勢とかって話聞かないんですけど、
みんないない
んですか。
だから90年 0年代前半、まあその、はいはい、MotoGP っていうクラスのタイトルになって、まあ、レギュレーションを大きく変えて一新したのが2001年かな、
はい、
から10年間ぐらいはもうすごくこう、うん、いろんなまさに多様性があった状態、そのマシーンも、
うんうん、
レギュレーションも結構変わってったっていう中で、まあ、ホンダも強いし、まあ、愛国心としてはホンダがね、
うんうんうん、
すごい強いバイクを作ったりとか、
はいはいはいはい、
でバレンティーノ・ロッシっていうのはやっぱりその90年代から0年代のやっぱりそのすげえ牽引力があった人だったんだなっていうのは面白すぎるから、やっぱりやってることが、うん、で今でも面白いおじさんだし、
うん、あれ日本カルチャー好きなんでし
ょ。あ、そうそう、日本の
ホビープラモデルとかめっちゃ好きなんですよ。
そう、イタリアの片田舎に住んでるんだけどねっていう、はいはいはいはい、生まれなんだけど、まあ、なんかそういうのもあるし、日本人ライダーの活躍もちょっといろいろ注目されるところもあった、うん、けれども、今停滞感が半端なくて、あ、なるほどね、ここ5年間ぐらいのね、
はいはいはいはい、
で選手たちはもうやっぱりヨーロッパ、もう本当イタリア人、
うん、はいはいはい
ばっかじゃないかみたいなね。
イタリア人早いの、イタリア、スペイン、早い乗り物に乗るの好きやな、
うん、まあ、それレースコースがいっぱいあるからっていう土壌もあるんじゃないけどね。あ、
なるほどね。
そのモータースポーツクラブだったりとか、
はいはいはいはい、
イギリス人とかもいないよ。
あ、そうなんだ、
うん、でもイギリス人はイギリス人で、ね、マントー TT だったりとか、
あ、
その土着のモーターレース、やっぱりトップカテゴリーからちょっとなんか距離が離れたレースシーンを作ってるから。
あ、なるほどね、
うん、だから最高峰がなんかいろんな要素が脱落してる感じなん
だよね。
モータースポーツのいろんなレースのシーンは面白そうなんだけど、はいはいはいはい、トップカテゴリーがちょっと今、
ああ、うん、そうなんだ。まあ国によってね、アメリカだとナスカとかそっちの方がなんか盛り上がっているのかな。
まあモータースポーツの種類も多いっていうのもあるしね。うん。
うん、ナスカの草レース面白かったな、ノーラさんが連れてってくれた。
ああ、テキサスで見に行った、はい、
ヒューストンの、うん、あの地元のタクシーとかがそのまま走ってるっていう。
それなに、地元のタクシーが普通に仕事してる状態のスペックで
そうそうそうそう
走ってるの。
まあいじってあるけど、いじってあるやつで平常業務やってんじゃねえのかこれ。
そういうことだよね。
そうそうそうそう。
あ、そういうクラスがあるね。
クラスがある。
最高峰で、ね、でレギュレーションがこうなんかちょっとガバガバなクラスがある。
そうそうそう、とかとタクシー VS ピザ運、ピザの速達屋のま車、
はいはい、
VS みたいな。
いいね。
なんか。ピックアップトラックみたいなやつも出てきたんだけど、
うんうん、
走ってる途中のホームストレートでバーンってフロントのあのボンネットが開いて、
はいはい、
視界ゼロみたいになってリタイアしてましたけど。
なるほど、なるほど、
はい、あのに週末の肉体労働者がたくさん来てました、
はい、
見に来てました。
まあね、それはトランプ強いわなってっていうのを感じるシーンだよね。
まあ、そうですね、はいはい、まあ、でもメキシコ系だった、ヒューストンだからメキシコ系のあの人たちなんで、まあ、反トランプだろうな。
ああ、そうかそうか、
うん、いや、みんなねお弁当とかホットドッグとか持ってきて、はいはい、子供と一緒に見てるんですよね。そりゃその子供もなんかピックアップトラックカスタムして、
まあ、
っていう子供になる、あ、大人になるわなみたいな、
はいはい、
うん。
まあ、ちょっと今日はダマなしがつきませんが、そうね、ちょっと車を組む前に帰ろうかなと思ってるんで、
おお、
ちょっと、はいはい、締めの方向に行きますけど、どうですか、今年度始まって新服部製作所として、まあ、抱負というかなんかこう動き近況ありますか。
まあ、新しく作るものとかも考えてて、今までちょっとにない、うん、今までにないものをちょっと作るあのことも今 画策しているんで、
はい
はい、あのチタンフレームを もうちょっとして頑張って出したいな
チタン、
はい、思ってます。
チタンね、ティグ溶接の技術力が花開くところではあるよね。
そうですね、うん、
まあちょっとこのポッドキャスト番組でもなんかノートを始めようかなと思って。
ああ、はいはいはいはい、
ノートなんて説明して、まあ、ブログサービスというかね、
うん、
なんだろう、
ブログですね、
はい、うん、ブログ、まあ、テキスト書くのもね、僕がその模型の楽しさをシェアするサイト nipper.com にね、こう定期で月 3,4 本上げてるのを続けてきて、まあ結構軽くな、
月 3,4 本もいってるんですか、すごいですね、
うん、まあそれはその、まあ、自分のね、
うん、
なんだろう、まあ健康維持だね。
あ
な上にあれはちょっとギャラをもらえる気候量があるから、
うんうんうん、
まあ、それでプラン変えてしまうっていう無限期間やないかというところでね、まあ、ちょっと文章を書くことがだいぶフットワーク軽くなってるから、
うんうん
うん、
素晴らしい。
そうで、なんかこの作例は勝手に撮って勝手にやってかれこれだけど、うんうん、やっぱりもっと作例応援したいなっていうね、
うん、
人も中にはいるかもしれないんで、
はいはい、
ちょっとまあ投げ銭ぐらいはできる状況は作った方がいいな
と
う
っすら
思って、は
い、
ランニングコストもやっぱりねサーバー費とかもかかってるのって、うんうん、まあでも率先して何かその有料コンテンツやる気はないから
T シャツ売りましょう。 T シャツ
だやら、物理もやだ、もう物理作るのももう労力だから、ね、だから、まあ、お気持ちねぶつけてって方がね、そんなねもうセンスのいい方が中にいるとは思いますんで、まあ、ちょっとノートでなんかちょっとね気が向いたら投げれる場所を作って、でそこでもまあコンテンツね、コンテンツっていうか、まあ、ちょっとビジュアルの方もね、
うんうん
うん、ちょっと出していこうかな。
そうですね、
っていう、
いや表現な、表現しないかんな俺も。もう俺も最近あれですよ、もう本当パーフェクトデイズおじさんなんでは
い、
はい、
もうでちょっとでも日々のルーティーンが来ることにもう怒り来る
タイプ。あやばいっすね犬の散歩ができないとダメですねはい、
そうそう、だから今日もその前半ね工作機械さ、まあなんかそれやっぱ通電取るかと思って、スマホで取って横で取って撮っとけば YouTube にそのまま上げればよかったんだけど、
ええ、
縦で撮ってしまったから何で上げようかなっていうところ。
ああまあまあまあ、これがうちの現状なんで、
はいはい、まあそれをね何かでアップして
大丈夫です大丈夫です、
何かで公開するとは思いますんで、うん、ちょっとまああとね僕自身も子供が小学校入ってだいぶ動きやすくなったし、うん、まあ、今ちょうどね仕事が暇で、
うんうん
うん、フットワークも軽いっていう、
うんうんう
ん、だからコロナでさ、
うん、
まあ、みんなそのどっか行けないから、内需、
はいはいはいはい、
家のことにみんな投資してたんだよね。
ああそうですね、
どちらかっつうとね、はいはい、アクティビティとかじゃなくてね、なんかうちの仕事ってまあそっち向きの仕事だったから、うん、コロナ禍においても何も変わらなかったんだけど、
うんうんうん、
今年になったけど、まあ、すげえなんか仕事薄々になったから、
ほうほうほうほう、
まあなんかどうにもならんしそれは、
うんうんうん、
だから、まあ、まあ今のうちにね自分も動けて皆さんもね、
うんうん、
まあ、やっぱねおじさんだからさ、
うんうん、
なんかいつねご近畿に喋れなくなるかもしれないおじさん世の中いっぱいいるからさまあちょっと僕がねプラッと、うんうんうん、まあ、会いに行って、
はいはい、
こうやって収録するっていうのもしたいなと思って、この DJI のマイク数嫌だからさ、あの意識持ってくの。いや
そりゃそうですよね。いや素晴らしいですねこれ。
これでまあちょっとフットワーク軽くやっていくのにもやっぱお金かかるんで、なんかね、いやちょっと応援したいわっていうねお気持ち投げ銭要素としてノートを多分始めようかな。
よし
よし
よし投げ銭だ。
はい、
よし
というところでね、うん、本日日付が2024年4月の25日木曜日、 もう時刻はもう16になろうとしてるところね、作るをテーマに世間話をするポッドキャスト番組、まあ何でしょう、別に仕切り直しってわけじゃないですけどもね、新しい機材が入ったから、うん、
これはすごいぞ、う
ん、ああ撮りてえと思って、
うん、
シンクに伝達して行っていい昼からっつって、
これはねもうこの機材はもう黒船襲来と言ってもいいんじゃないかっていう、ね、
黒船大きい、四国がでかい、
はい
はい、まあ、あとね可愛い福ちゃんもね拝めたし、うん、はい、お犬様も拝めたし、まあ、そろそろ僕も帰ろうと思いますんで、はい、じゃあまあこんな感じでシンク改めてまた今年度も、はい、サクレポッドキャストよろしくお願いします。
よろしくお願いします、
はい、では今回の収録は以上となります。ありがとうございました。
ありがとうございました。